皆様こんにちは。ポエトリーガーデンレイディオへようこそ。北村森道です。いや、暑くなりましたね。しかし夏です。もうほんと、まあ高知もですね、梅雨明け、まあなりまして、まあいろんな各地がまあ、梅雨明けになったんでしょうけども、もうほんと暑いですね。まあ、そんな暑い中もですね、私、証拠もなく、釣りに向かっているんですけどもね、おかげで、また、真っ黒くなってしまいました。まあね、そんなわけで、今日も散々、こびっとく、うちの母ちゃんから怒られたりしたんですけどね、まあ、本当にね、暑くなりましたね。で、もう夏休みなんかにもね、入ったみたいでして、まあ、今日のなんか、防波堤で釣りしてたんですけども、いろんなね、やっぱりお子様連れ みたいな、釣り人も結構多く見受けられたりしましたね。なので、やっぱり子供さんってね、結構やっぱり、どうしても特に小さなお子さんって、結構やっぱりね、走り回ったりするところもあったりして、結構ヒヤヒヤするんですよ。まあね、実際、本当にね、僕自身も海で、やっぱり溺れまして、死んだと言いますか、死にかけたと言いますか。まあ、生きてますから、死にかけたということにしておきますけども、まあ、こともあったりしましたし、あと、やっぱりね、小さなお子さんがプールで溺れて、亡くなったという現場に、居合わせたりもしたこともありまして、どうしてもね、やっぱりこの時期のやっぱり水の事故っていうのを話を聞くと、ちょっといたたまれなくなったりするところがあったりします。まあね、本当、アウトドアって、本当にね、やっぱり何があるかわからないところがあったりしまして、まあいろんなね、水の事故に限らず、まあいろんななんかトラブルの要因っていうのは、身の回りにあるんですけども、皆さんもぜひ、気をつけて、楽しい、日々を送ってください。まあ、まあ、そんなわけでですね、ポエトリーガーデンレディオの方を始めさせていただきますけども、まあね、こんな夏になってきます。やっぱりちょっと僕の方も夏休みなんかがちょっと、見えてきたりしたところもありまして、またね、ちょっと今年も、東京の方に里帰りしたいな、なんてことを考えたりしてます。東京に、まあ、僕は高知の生まれですからね、東京に里帰るって本当変な表現だと思われがちなんですけども、やっぱりね、どうしても、東京という土地も僕の育ってきた場所ですし、どうしてもやっぱりふるさとみたいな感覚にとらわれることがあります。まあ実際やっぱりふるさとです。で、不思議なね、感覚なんですけどね。よくあるのが、起きて、家で、高知の家で起きて、ああ、じゃあ仕事に行くかっていう時。じゃあ電車乗らなきゃみたいな感じになるんですよね。僕、車通勤なんですけど。で、もちろん中央線の赤い電車に、乗んなきゃみたいな。今から出ないと、中央特快乗り越えちゃうとか。そんなことをね、考えちゃうんです。で、そんなわけないんですけどね。で、一方でね、やっぱり東京にいた時は東京にいた時で、ああ、じゃあ仕事もあったな、帰ろうっていう風な時のイメージっていうのは、自分のその時の部屋じゃなくって、あれなんですよね、高知のこの家の方のことが、に帰るっていうイメージがあるんですよ。で、やっと1週間終わった、明日はじゃあ釣りに行くか、いつもの沼地に釣りに行くかみたいな感じのことを思ってる時はもう完全に高知の情景なんですよ。うん、東京のとか、そんな、ね、もちろんその沼地なんて行けるわけじゃないんですけども、なんかそんなことをね、不思議な感覚に、まあ、なんていうんですかね、二つの土地が混同しちゃうような、なんか混在しちゃうような、そんな感覚にとらわれたりしたことを思い出してしまいます。 まあ、このあたり、もしかすると、やっぱり同じように、他の土地に出られて生活なさっていた方には、もしかすると分かっていただけるんじゃないかなと思ったりもするところだったりするんですけどね。うん。まあ、ただですね、まあ僕らは、もちろんその、こちらの方から出て行って、他のその東京という土地にお世話になるというふうな形で受け入れてもらう側だったんですけどね。東京でもともと住んでる方々は一体どんな感覚だったんだろうなっていうのはね、本当にね、不思議に思うところだったりしましたよね。彼らにとっては、やっぱりその東京という土地が彼らのふるさとであって、もともと生活していた場所であって、で、そこのところで、ずっとその生活なさっている。その感覚って一体どんなもんなんだろう。そこで生まれたっていうことは、一体、そこで生まれて、その、生まれた土地でずっと育っていくっていうことは、一体どういうことなんだろうなっていうね、まあ、そんな、感覚とかもあったりしました。まあ疑問ですよね。で、これはやっぱりどうしても僕自身では、どうしようもない、自分自身では体験できないものであって、で、そういったものがね、やっぱりその自分の頭の中に残っていたのかなと。で、で、そんな時にですね、今回読ませていただく東京トークという、詩と出会ったと。まあ、こういったわけです。まあ、ずっと長年のやっぱり、自分自身の、まあ、疑問と言いますかね、そういった、ものに、何か、あ、逆の視点があったんだっていうふうな、ことを、感じさせられた詩です。このですね、詩の作者は、森山だたまさん、という方なんですけども、まあ、ご存知の方もね、多いんじゃないでしょうか。詩楽という、スタイルで、朗読、ご自身ももちろん朗読されているという方なんですけども、まあ、最初この、だたまさんと、お話しさせていただいたのは、東西、詩人交流会という場所で、東京でちょっと、一緒に、席ご一緒させていただいたっていうことがきっかけだったんです。まあ、本当は、もしかするとそれ以前にもお会いして、ちょっとしたらお話をさせていただいているのかもしれませんけども、どうしてもちょっと、そこまで深くちょっとお話しできる機会、にはなかったんじゃないかなと思いますし、やっぱり、もしかすると、もともと、話、やっぱりできてなかったのかもしれません。で、まあ、ともかく、直接そういうふうな形でお話しさせていただいて、いろいろとね、やっぱり、お話しさせていただいて、で、特に、今回のこの詩の中でも出てくるんですけど、ちょっと国分寺ということもね、ちょっと共通項があったりしまして、私、生活してたのが、まあ、府中と国分寺だったものですから、そういったところでね、もう本当にいろいろ、こうやって、ローカルなお話で、お話しさせていただいたりもして、そういったところでもね、なんか、いろいろ思い入れのある、方だったりします。まあね、では、まあ、作品の方を読ませていただきましょう。東京トーク、森山だだま。お前の東京に連れて行ってくれ。俺の東京とは明らかに違うはずだ。お前が東北出身なのか九州出身なのか知らないが、地方で生まれ育った人間が一人で出てきた東京が、どんなものなのか味わいたい。俺は、東京出身のようで、東京出身じゃない。東京都国分寺市で生まれ育った俺は、しかし東京都民じゃない。 東京23区だけが東京都内で、多摩地区、いや、多摩地方は都内じゃないんだ。東京とか、という差別。多摩川の水は都心の奴らに搾取され、ベッドタウン、寝るだけの街で生きてきた俺は、多摩県民を自称してきた。市外局番は03より042がかっこいいと信じてきた。でも、やっぱりぬるいんだ。自分の足元が。電車で1時間の微妙な距離。俺がいるのは、東京か？東京じゃないのか。俺はどこを目指せばいいんだ。徳川家康は天下を統一したのかもしれないが、奴が作ったこの町は400年経った今も統一されていない、むしろどんどん拡散していくようなカオスになっていくような。俺にはもっと遠ければよかったのかもしれない。お前は俺よりも東京を知り、東京に染まっている。お前と同じ長さの道をたどれば、この町に憧れて、この町をもっと愛して、もっと憎んで、もっと強く生きれるかもしれない。でも、そんなたらればも全部カオスにしてしまうほど、東京は早く進んでいく。俺たちは乗せられて振りほどかれそうになってしがみつく。それでも俺は俺なりに東京を言葉にし続けたい。お前なりの東京を聞き続けたい。一人一人の東京はいつまでも統一されないのかもしれない。でも、言葉の往来は続けたい。繋がっていたい。はい。森山忠さんの作品で東京トークでした。いかがだったでしょうかね。僕ね、やっぱりこれ、今もこういう風に、読ませていただきながら、これね、やっぱり何度読んでもね、なんか、感じるものがあるんですよね。あれなんですよ。まあ、それは、なんか、ものすごく、劇的な鑑賞とか、そういったものじゃないんですけども、何かね、自分ではやっぱり、どうしても体験できないことじゃないですか。少なくとも、生まれがどこであったかっていうのは、僕ら個人には、選択権がないわけであって、まあ、生まれ来るが定めだったら、その定め、定ま、その場所っていうのは、こちらでは選べないわけであって。で、そこはね、やっぱり、僕自身が持ってたコンプレックスでもあったと思うんですよ。でもこれ逆のコンプレックスっていうのがあって、で、そこのところがね、自分とは全く違う世界のはずなのに、でもなんかそこのところに、本質的なもので、うん、その、向かっていた方向が違う、向かっていた方向が違うんですけども、その本質そのものは一緒なんだなっていうところなんでしょうかね。そういったコンプレックスみたいなものが。で、なんかね、そういったものをものすごく感じるんですよ。まあ、そうしたらね、じゃあ逆に今度は東京とか、東京とかじゃない、ごめんなさい、東京23区という、土地で生まれた人たちはどうなのか。そういったものもね、またちょっと、ね、考えてみたいなって思うわけですよ。まあ、よくね、ちょっと東京の方と起こったお話をするときに、やっぱり、ふるさとがないとかっていう風な話になったりするんですよね。うん。まあ、それはちょっと僕自身の限られたこういう関係だけなのかもしれませんけども、ちょっとやっぱりそういったところを感じるときに、じゃあどういった感覚なのかなっていうのをね、ふと考えたりもしました。ね。 本当にね、何度読み返しても、この東京トークというし、僕の中にはいろいろちょっと響いてくるものがあったんですけども、皆さんはいかがだったでしょうか。まあ、実際ね、今日は僕の方が読ませていただきましたけども、実際、森山忠真さんの方は、先ほどちょっと、紹介させていただきましたけども、いろんな形で、ご自身が、ご自身自身の、リーディング、朗読という活動もなされていて、特に、やっぱり、すごいなと思うのは、詩の朗読というイベントの中ではなく、通常の音楽イベント、の、中に、あくまで表現の一つとして、やっぱり詩の朗読というものでね、チャレンジされていると、ね、そういったものもすごいなと思いますし、ちょっと自分自身、ベタな言葉ですけど、ちょっとやっぱり勇気をいただいたりすることもあります。またね、僕自身もぜひ機会があれば忠真さんの、朗読というものを、やっぱり聞きたいですし、見てみたいと思ってますし、皆さんにもぜひおすすめです。ね、そうすると、そうすればまた、ダダマさんのその作者自身のその直接の、口から、描かれる東京、こちらの東京トークの方も、皆さん、見ることが、聞かれることができるのかもしれません。ね、まあそんなわけで長くなりましたけども、今日は東京トークという詩を読ませていただきました。それでは皆さん、暑いですね。本当に今扇風朗読扇風機止めてますんで、もう早速汗がもうガタガタになってますけども、本当いろいろお体の方にはお気をつけて、またお会いしましょう。北村森道でした。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。